で、先ほどね、楽譜の読み方のお話も実はちらっと出たんですけれども、
はい、
ですね、先生のあるインタビュー記事でですね、最近の学生は耳から入る情報が多いからか、譜読みのスピードが速い、
うんうんうん、
その分楽譜を読み込む前に弾けるようになり譜読みのミスが多い、
うん、
みたいなことが書いてあったのですが、
はい、
まあ、これだけね、多彩な作曲家を弾きこなしてしまう遠山先生が考える本当の楽譜の読み方、あるいは子どもたちに何を教えたらいいのか、
うんうんうん、すごく難しい問題だとは思うんですけど、これも結構音の長さが関係してると思っていて、
はい、
どの音が何拍まで伸びてて、で例えばこうこの音にこの音が重なってこの音が重なってってなった時に、これって三和音に結果的になるわけじゃないですか。でもみんなが、こうなんか長い音をみんな伸ばさずに、うん、新しい音にだけ目がいっちゃうんですよ。
ああ、なるほど、
はい、だからできてるハーモニーに着目することがすごく少ない気がしていて、だからその作曲家がここの音をここまで伸ばしてそこに音を重ねてるんだから、ここって音程になるよねって、でもあなたはその点と点でしか見てないから、ここのハーモニーを作ってないでしょっていうようなことは結構気をつけてる、うん、自分でも気をつけたいし学生にもすごくすごくすごくしつこく
なるほど、
はい、
確かにイメージありますね。なんか四分音符が書いてあって、
うん、
次のフレーズというか、
うんうん
うん、次の音まで確かにその空間は、
うん、はい、
まあ、見えないですもんね、楽譜上は、うん、
はい、
ただそこを意識して、
はい、
まあ、次のハーモニーにつなげるみたいな、
はい、だからこう例えばレガートとかもそうだと思うんですけど、こうピアノの音ってどうしても減衰していってしまうので、
うん
う
ん、
こう減衰した瞬間のこの瞬間の音量に合わせないとこうなっちゃうじゃないですか、
うん、
でもみんなその伸びてる音を聞かないから同じ打鍵のスピードっていうかエネルギーで弾いちゃうんですよ。だからこう例えばこの音量が10だとしたら、この時点でまあ3ぐらいまで伸び減衰してるとしますよね。でもみんなレガートに弾こうと思って次の音をまた10で弾いちゃうから、ここに段差が生まれちゃうんです、
うん、
だから、まあ、さっきの利権ともちょっとつながるかなと思うんですけど、やっぱり打鍵もそうですけど、この伸びてる音をよく聞いてほしくって、でこの伸びてる音の音量に出なかった合わせてこう音を続けていかないとレガートにならないと思うんですけど、
うん、
結構そういうことも気をつけてほしいなっていうふうに思います。さっきの音を重ねていくのも、例えばこうなるとしたら、まあちょっと今は単純だから分かりにくいですけど、こうこの減衰してる音量に合わせないと綺麗なハーモニーになっていかないと思うんです。こうやっちゃうとこう、
確かに、
はい、だから、うん、そこは結構こだわってほしいなと思います。ちょっと楽譜の読み方っていうとまた違うのかなと思うんですけど、
うんうん、
でもとにかく何の音があって伸びててどういう風に重なってて、でどういうハーモニーを作っててっていうことをこうなんか読むことがは一つ大事なことなんじゃないかなというふうにすごく思ってますね。
なるほど、
はい、
やっぱりこれはね、お子様の頃から、
うん、
まあ、習慣づけたいというか、
うん、
自分の出した音に責任を持たせるみたいなお話もあったりしますけど、
うんうんうん、はい、あ、まさに、はい、うん、そうだと思います。